もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
お金を貸して連絡が来ないんですよ。
ほうほう。知り合いにお金を貸した。
はい。
おいくらぐらいでしょうか。
2人にかお金を貸したんですけど、
はい。
1人が、はい、全部合わせて25万ぐらいで。
25万。はい
はい。もう1人は13万です。
13万。
はい。
あなた様の、お年はおいくつでしょうか。
33です。
33歳。
はい。
で、このお二人というのは、知り合いといってもいろんなレベルがあると思うんですけども、
2人とも、はい、SNS で知り合って、
はい、
仲良くなったっていう感じです。
SNS というのはつまりそのインターネット上の、
はい、
いろいろありますけども、
はい、そして2人とも会いました、はい、
2人とも実際に会ったわけですね。
はい。
25万の人は男性ですか女性ですか。
女性です。
女性。
はい。
おいくつの人でしょう。
26ぐらいです。
26歳ぐらい。
はい。
13万の人は、
まあ、42ぐらい。
この人も女性ですか。
それは男性です。
男性。で、どういう理由でお金を貸してほしいと。まずその女の人はどういう理由で。
最初、はい、女の人は、仲良くなって、
はい、
遊びに行こうっていう風になって、
はい、
その女性は、シングルマザーなんですよ、けど、
はいはい。
そして、自分の分と子供の分は自分で出すって言って、
はい。
給料日が、
はい。
まだ先だから、はい、その間立て替えてくれっていう風になって、
ははは。
旅行代は立て替えたんですけど、
ええ、
その後今度親がなんか事故で足を折ったわみたいな話をしてきて、
ええ、
支払いができないからそれも貸してっていう風になって、
はい、
お金を3回に分けて貸しました。
3回に分けて。この人と知り合いになったのはいつ頃ですか。
半年前、
はい、半年前に知り合いになった。
はい。
向こうの方から友達になりたいというリクエストがあったんですか。
いや、こっちから仲良くしようかなと思って。
こっちからリクエストをした。
はい。
で、その人は普通に友達もいるようでした。
はい。
あ、そうですか。それで、半年前にそれであなたがリクエストして友達になって、
はい。
で、こういろいろやり取りをしてる上で会おうということになった。これはいつ頃でしょう。
その連絡をして、
はい、
大体1ヶ月ぐらいで会ったんですよ、
はい、1ヶ月で会った。
はい、
はい、で会ってみたら本当に26歳の女の人だった。
あ、はい、
はい。そういうところでは嘘はついてなかったということですね。
あ、そうですね。
一番最後に貸したのはいつですか。
一番最後に3ヶ月か4ヶ月前
前ですか。で、それから連絡が途絶えてしまったということですか。
電話には出なくて、普通にメールで今はお金がないもんで返せないみたいなので。
はい。
はい。連絡は、一応来ることは。
あ、一応来ることは来るんですね。
はい。
で、今お金ないんで返せないと。その時の、はい、約束というのはどういう約束だったんですか、お金を返すことに関して。
向こうが最初に一括で返すから待ってって言われたんですけど。
いついつまでという言い方はしなかった。
しなかったです。
はい。で、今でも連絡を取ることはメールであれば可能ということですか。
はい。
わかりました。もう一人のこの男性、13万の方は、これはどういう人ですか。
はい、それは40くらいの人で、の男性で、
これも SNS。
はい。
はい。で、知り合
って。それで趣味があって、普通に遊ぶようになって、一人暮らしをするからっていう風で、お金がお貸してほしいって。
はい。
ですけど、
はい。この人とは合ってるんですか。
はい、
合ってる。
はい。
趣味というのは何でしょう。
いや、普通に趣味っていうか遊びに行ったり、普通にしてたんですけど、
はいはい、
相手の家に遊びに行ったり、
あ、じゃ
あ、あとは車が好きなんで、
はい、
はい、そういうことで。
ということは所在も分かってるわけですね。
はい。
で、この人にいつどれほど前にお金を貸したんでしょうか。
1年半ぐらい前。
1年半前。
はい。
で、全然帰ってこない。
はい。
で、メールとか携帯とかではやり取りしてるんですか？
携帯の番号とか知ってるんですけど、かけても電話に出なくって、
はい。
あ、その男性に限っては着用証を取ったんですけど、
はい。
実家に電話しても電話は繋がれてないって言って、
はい。
今度あの携帯に電話かけたら、
はい。
繋がるは繋がるけど電話に出ないんですよ。
はあ。ということはもうこの1年半、まあ連絡が取れてないってことですね。
はい、そっちは取れてないです。
取れてない。借用書ありながら。
はい。
なるほど。まあそのお話伺ってるとですね。
はい。
その SNS を利用した詐欺っていうのが結構あるみたいなんですけども。
はい。
それではなくて、まあ一般の人なんだけど要するに。借りたお金を返せないという事態に陥っちゃってるんでしょうか。どう思います？
自分では半分半分だと思うんです。
半分半分、
はい、
ああ、
はい、
分かりました。それでは今日の回答者の先生に相談してみたいと思います。弁護士の酒井誠先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この人たちに返すつもりがもともとあるのかどうか、まあ、正確に詐欺かどうかっていうのは最初から返すつもりがないのに借りるふりをしてお金を借りるとこれ詐欺なんですね。
はい。
返すつもりがあるんだけど返せなくなっちゃって返せないっていうのはこれ詐欺ではないんですよ。
はい。
でまあ普通は1回ぐらいは返すんで返すつもりがあるんだったら、はい、で途中で返せなくなるっていうのはまあ時々聞くことですよね。
うん、はい。
であなたの場合はどうなのかなと。でどうもお聞きをすると借りるときはなんかいろいろ言って借りるんだけど、
はい、
結局1万円どころか1000円も2人とも返してないじゃないですか。
はい。
だからあんまり本気で返そうと思ってる感じは受けないですよね。
はい。
人から大切なお金借りて、ありがたいと思って返さなきゃいけないと思ってる人だったら、
はい、
まあ少なくとも最初は少しは返そうとするじゃないですか。
はい。
でそれがあなたの場合のこの相手2人は借りてるのにどっちも1円も返してないっていうことですよね。
はい。
で返してくれって言うとそのうち連絡しなくなっちゃうということだから、
はい、
お金借りたのに返さなきゃいけないと思わないような人なのかもしれないよね。少なくとも行動はそうなってますよね。
そうですね。
うん、事情はわからないけれども、
はい。
でこの2人は会ったっていうことなんですが、会うときはどっかで会おうって言って会う場所を決めて会ったの？
いや、あのその女の人は、
はい、
集合住宅に住んでまして、
はい、
会うときはあのその集合住宅の入り口までこっちからあの迎えに行くっていう感じで、そしてその男の人の方は、はい、あのその時一人暮らしをしてたんで、
はい、
こっちからあのそこまで遊びに行くっていう感じで。
あ、そうすると男の人は今は一人暮らしじゃないんですか？
いや、今はなんか実家に帰ったとか、ずっと前にメールが来たんですけど、その実家の電話番号は電話したら繋がれてないんですよ。
実家は知らないんだ。
実家はあの借用書に一応住所書いてもらったんですけど、うん、それが合ってるかどうかは知らないです。
あ、行ってみたりはしてないんだね。
はい。
で女の人の方は集合住宅まで迎えに行くっていうことは住所は分かってるっていうこと？
その集合住宅までの住所は分かってます。
あ、ちょっとその中の何号室かは分かんないってこういうこと？
はい。
あ、なるほどね。まあほとんど住所としてはほぼ分かってるような感じですね。それで、はい、お金を貸して帰ってこないときは裁判所に行って裁判の手続きを取るわけですよ普通は。
はい。
だけどあの13万と25万円だとこれでも別に裁判所、簡易裁判所の管轄になりますけれども、
はい、
あなたが住んでいるところの管轄の簡易裁判所でできます裁判が、
はい、
でこの金額だと正式の裁判をしなくても、
はい、
支払い督促っていう制度があるんですよ、
はい、
簡易の裁判みたいなものかな、うん、簡易 の, あの訴状みたいな書面を作ってすごく簡単です、はい、穴埋めみたいにしても書けるぐらいの簡単なものなんだけれども、
はい、
いついつお金を貸しました、返してくれませんから返してくださいっていうことが分かればいいんでね。ただ相手の住所が分からないといけないから、それがあなたのこのケースの場合問題なんだけれども、
はい、
そういう手続きを取るしかないだろうなと思うんです。
うん、
で、問題はその今あなたの連絡手段であるメールを、女性の方とはメールは、メールではつながってるんだよね。
はい。
で、男性の方は住所も、まあひょっとしたら実家として書いてある住所にいるかもしれない。
はい。
で、これご自分でもできるので、
はい。
で、あなたが住んでるところの簡易裁判所へ行って支払い督促っていうのは一応ちょっと勉強してもらって、
はい、
でこういう制度があるって聞いたんだけどというと、それは自分でできて、
はい、
割とその普通の訴訟よりは相手が争わなければ簡単な制度なんで、裁判所に出す印紙代何千円かで済みますね、自分でやればね。
あ、そうなんですか。
印紙代という件代で、ただ問題は相手の住所がわからないと手続き取りようがないわけですよ。
はい。
それを見つけないとちょっとその手続きもできないんで、まずそれをやんないといけないですね。
はい。
あとやっぱり私ちょっとこれはご相談と違う余計な話ですけど、
はい、
お金を貸す時のね、
はい、
弁護士からするとそういう貸し方しちゃうとこういうことになる可能性が大きいから気をつけてねということは言っておきたい気がします。
はい。
まあ今回ご自分でそう思ってらっしゃるでしょう。
はい。
SNS で知り合った人にじゃあ貸すよって言って貸して、一人は借用書もちゃんとなくて一人はあるけれども、
はい、
帰ってくるあてもちゃんと聞いてなくて、ちょっとそれは、はい、まあ二度とこういうことないように気をつけた方がいいと思います。
そしてもし、
はい、
こういうことが またお金をどうしても貸さないといけないっていう時は、
ええ、
どう書面をもらえばいいですかね。
でもどうしても貸さなきゃいけないっていうことはあるかな。そこをねよく考えてもらいたいの。
はい。
うん、あなたがすごくお金に余裕があって、
はい、
このぐらいのお金返してもらわなくても大丈夫だって言うんだったらそういう考え方でもいいけれども、
はい、
みんな一生懸命働いて稼いだお金だから、
はい、
どうしても貸さなきゃいけないっていうのは本当に親しい友達だとか身内の人だとかが、はい、例えば大怪我しちゃって治療費も払わなきゃいけないというような時ね、例えばそういうことだったら分かるんだけど、
はい、
あなたが代わりに払わなきゃいけない理由ってよく考えるとありますかって言いたいです、むしろ。
ああ、はい。
そこのところを考えてほしいんですよ。
うん。
よくほら、昔から言われるんだけど、友達にはお金貸すなと。もし貸すんだったらあげるつもりで貸せっていうようなこと聞いたことありません？
ああ、あります。
うん。自分がその友達大事だと思うんだったら、そこで申し訳ないけど、友達関係壊したくないから、お金は貸せないっていうのも、正しい選択だと僕は思いますよ。逆に、
うん、
もう こいつ大事だから俺に言ってくるんだったらよっぽど困ってんだなと、だったらもうあげるつもりで貸すことにしようっていうのは僕はありだと思うんだけど、そこのところ、はい、どうしても貸さなきゃいけない時どうしたらいいですかっていうのはやっぱりあなたは返してもらいたいと思ってるわけよ、
うん
ね、で返してもらわないとまたなんでだって思うわけじゃないですか。でそんなことを思うぐらいだったら貸さない方がいいし、それでも貸さなきゃいけない理由っていうのはそんなにたくさんないはずだって私は思います。
はい、わかりました。
もしもし、もしもし、
はい、
友達の数っていうのは多い方ですか少ない方ですか？
そこまで多くはない、まあ普通って言えばいいです
ね。普通、この SNS で知り合った人が多いのかな？
は少ないですね。
少ない、
そういう SNS は、うん、はい。
で今まで割とあなたはお金を貸してきた方ですか？
いや、そんなことないです。
そんなことはない。
はい。
そうですか。いずれにしろ酒井先生おっしゃったように選択どちらの道取るかっていうのはあなた次第だと思うんですけども、
はい、
でもこのお金返ってこないな、お金返ってこないなと思いながら毎日生きるのはあなたは損だと思うんですね。
はい。
ですから、いずれにしろこれはあなたの今後にとって、まあ、大きな勉強になったというか、
はい、
悪い言い方すると授業料を払ったっていうふうに考えることもできますので、
そうですね、
あなたの後は選択次第だと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。